江東区声の広報令和2年8月1日号発行責任者江東区政策経営部広報広聴課電話 3647-2299 ホームページ www.city.koto.lg.jp こんにちは。声の広報8月1日号をお送りします。はじめに、目次をお伝えします。目次。1、大切なのは、動いて、食べて、人とつながる。いつまでも元気でいるために。2、特別定額給付金、申請締め切り、8月31日月曜。3、江東区平和記念パネル展、東京大空襲と学童集団疎開。4、夏休みの防犯対策、子供の防犯、特殊詐欺、空き巣への対策を。5、緊急時に子供を守る、子供110番の家、通学路やよく遊ぶ場所の周りなど、所在の確認を。6、新型コロナウイルス感染症の影響により、税、保険料の納付が困難な方へ、まずはご相談ください。7、現況届の手続きを忘れずに、児童扶養手当、特別児童扶養手当、8月31日月曜まで、今年度は郵送で受付。8、区政最前線。9、地域住民主体の通いの場、ご近所ミニデイ、利用者、担い手を募集。10、高齢者に補聴器を現物支給。支給後には調整等にも対応。11、高齢者家族介護教室、介護ってどうすればいいの？12、8月は道路ふれあい月間。譲り合い。心や道に咲く笑顔。13、家庭用消火器の斡旋、初期消火で火災の被害を最小限に。14、高等ハッピー子育てトレーニング講座、しつけについて学ぼう。15、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。16、高等区持続化支援家賃給付金。申し込み期間延長。助成対象者を拡大。17、会合などに区民間のご利用を。地域のコミュニティ活動をサポート。18、大気環境は改善傾向が継続。きれいな大気のため、さらなる取り組みにご協力を。19、幼児の親の家庭教育学級、空きコース、子供と共に。20、年長児の親の家庭教育学級、前期コース、1年生になったら。21、男女共同参画推進センター、傷ついた心のケア講座。9月13日、日曜。22、お知らせ。23、講座催し物。24、保険。25、その他。26、障害者の意思疎通手段。2、音訳を知ろう。27、小学校低学年期の子供たち。2、子供にとって有意義な夏休みにしよう。28、一人親世帯へ臨時特別給付金等を支給。児童扶養手当の受給者等が対象。29、高齢者の熱中症対策に接触冷感タオルを配布。区内の75歳以上、9月15日時点、全員へ。30、高等カレンダー。31、世帯と人口。 以上、目次です。声の広報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止、または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調が優れない方は、参加をお控えください。詳細は、ホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、大切なのは、動いて、食べて、人とつながる。いつまでも元気でいるために。新型コロナウイルスの感染予防や猛暑のために家にいる時間が長くなる中、体力低下などによる健康への影響が心配されます。心や体からのサインを見逃さず、自分の体を守っていきましょう。些細なことで悪循環に陥りやすい高齢期。高齢期は些細なことがきっかけで介護が必要な状態になりやすいのが特徴です。心身の老化のサインに早めに気づき、適切な取り組みを行えば元気な状態に戻ることができます。悪循環の流れ。外出が減る。活動の減少。食欲が湧かない。食事量が減る。低栄養。筋力が落ちる。つまずくことが増え、転倒を恐れてさらに外出が減る。床につくことが多くなる。寝たきりになる。見逃さないで、心身の老化のサイン。こんな兆候に注意。早めの予防に取り組みましょう。最近、物忘れが多い。食事の時にむせる。体重が減った。ペットボトルが簡単に開けられない。趣味や地域活動に参加しなくなった。実践しよう、三つの習慣。1、動く、運動。ちょっとした運動で動かない時間を減らす。いくつになっても運動をすれば筋力は向上します。テレビを見ている時など、動かない時間を活用して、無理のない範囲で体を動かしましょう。口頭生き生き体操をやってみよう。区ホームページに動画を公開しています。二次元コードがあります。また、お近くの長寿サポートセンターには、体操のやり方を紹介したチラシがあります。2. 食べる、栄養。バランスよく3食欠かさず食べる。さあ、にぎやかに、いただくを合言葉に、次の10食品群のうち、1日7種類以上が目標です。さあ、にぎやかに、いただくは、10の食品群の頭文字を取ったもので、ロコモチャレンジ推進協議会が考案した合言葉です。さ、魚。あ、油。に、肉。ぎ、牛乳。や、野菜。か、海藻。い、芋。た、卵。だ、大豆製品。く、果物。タンパク質をしっかりとる。目標は、1日あたり、1.0 から 1.2。かける体重グラムです。食品中のタンパク質量の目安。豚肉50g、タンパク質約11g、鮭80g、タンパク質約18g、牛乳 180ml、タンパク質約6g、納豆50g、タンパク質約8g、卵50g、タンパク質約6g。その他、噛む力を保つことも大切です。3. つながる、社会参加。家族、友人との支え合いを大切にする。外出しにくい状況でも、電話やメールなどを使って、1週間に1回以上、家族や友人と会話や交流をしましょう。また、月に1回など、 可能な範囲で趣味や地域活動に積極的に参加しましょう。区では介護予防など健康の維持に取り組むための様々な事業を行っています。お住まいの地域を担当する長寿サポートセンターにご相談ください。長寿サポートセンター一覧。名称、所在地、担当地域の順に読みます。名称、所在地、白川、白川 3-4-3-201、電話 5646-1541、担当地域、時は新大橋、森下1、2丁目、三好3、4丁目、白川、高橋、海辺、海辺 12-13、電話 3645-6761、仙石、石島、千田、海辺、大庭市。住吉、住吉 1-17-11、電話 3635-0646。森下3-5丁目、猿江、住吉、毛利。平野 1-2-3、電話 5639-9121。清澄、平野、三好1、2丁目、佐賀、福住、深川、冬木、門前仲町、木場3丁目。古石場 2-14-1-101、電話 3641-2801。永代、富岡、牡丹、古石場、越中島、木場2丁目。東洋 6-2-17、電話 5665-4547、木場4、5丁目、東洋。塩浜 2-7-2、電話 5617-6213、塩浜、塩見、木場1、6丁目。豊洲 2-2-18、電話5859-0566、豊洲、篠の目、有明、青海、海の森。枝川 1-8-15-101、電話 5634-0158、枝川、辰巳。亀井戸 1-30-8、電話 5627-2525、亀戸、1、2、6丁目。亀戸北。亀戸 4-21-13。電話 5626-0671。亀戸3-5丁目。亀戸東。亀戸 9-13-1。電話 5875-3451。亀戸7-9丁目。大島 6-14-4-103、電話 5628-0541、 大島3、5、6丁目。大島西、大島 4-1-37、電話 3636-9857、 大島1、2、4丁目。大島東、大島9-6-16、電話 5836-5301、 大島7-9丁目。北砂西、北砂 3-31-19、 電話 3615-4860、 北砂1-3丁目、5丁目。北砂東、北砂 6-20-30、 電話5606-1744、北砂6丁目、東砂1、2丁目。北砂南、北砂 7-7-1-101、電話 6660-2050、北砂4、7丁目、南砂4、5丁目。東砂 4-16-12、電話 5857-8243、東砂3-7丁目、南砂2-3-5-102、電話 3640-9851、南砂1-2丁目、新砂3-3-37、電話 5653-1735、東砂8丁目、南砂3-6-7丁目、新砂、新木場、夢の島、若洲。以上です。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話 3647-4398、ファクス 3647-3165、栄養に関すること、保健所健康推進課栄養指導担当、電話 3647-6713、ファクス 3615-7171。 2. 特別定額給付金申請締め切り8月31日月曜。お急ぎください。期限を過ぎると支給できません。問い合わせ先、江東区特別定額給付金コールセンター、電話 0570-030-192、 月曜から金曜祝日を除く午前9時から午後6時。3. 江東区平和記念パネル展、東京大空襲と学童集団疎開。昭和20年3月9日から10日にかけての東京大空襲で多くの尊い生命を失った江東区では、二度と戦争の惨禍を繰り返さないようにという区民の平和への強い願いと真摯な気持ちを込め、昭和61年12月13日に江東区平和都市宣言、全文は区ホームページに掲載を行いました。区では区民の皆さんが改めて平和の尊さを考えるきっかけとなるよう、毎年平和記念パネル展を開催しています。今年も東京大空襲の写真、学童集団疎開をした子どもたちの写真などを展示しますので、ぜひご覧ください。前期開催、日時、8月11日火曜から17日月曜、午前9時から午後8時、初日は午後1時から、16日日曜は午後7時まで。場所、高等図書館3階展示コーナー、南砂 6-7-52。 後期開催、日時、8月18日火曜から25日火曜、午前9時から午後9時、初日は午後4時から、最終日は午後1時まで。24日月曜は休館日。場所、江東区文化センター2階展示ロビー、東洋 4-11-3。 原爆死没者の慰霊並びに平和記念の黙祷。広島市と長崎市では原爆死没者の冥福と世界恒久平和を願い、原爆が投下された時刻に1分間の黙祷を捧げることとしています。この趣旨をご理解の上、家庭や職場及び地域でも黙祷をお願いします。原爆が投下された日時、広島、昭和20年8月6日午前8時15分。長崎、昭和20年8月9日午前11時2分。問い合わせ先、総務課総務係、電話 3647-4020、 ファクス 3699-8773。 原爆死没者の無縁遺骨名簿の閲覧。まだ引き取られていない原爆死没者の遺骨のうち、氏名に手がかりのある遺骨の名簿が広島、長崎両市から届いています。心当たりのある方はお問い合わせください。問い合わせ先、広報校長課校長相談係。 区役所2階22番。電話 3647-2364。ファクス 3647-9635。4. 夏休みの防犯対策。子供の防犯、特殊詐欺、空き巣への対策を。地域が一体となって子供を犯罪から守ろう。子供が狙われる事件が後を絶ちません。子供たちが外で遊ぶ機会が増える夏休み。行政、住民やボランティア団体の皆様、警察など、地域が一体となって子供の命を守りましょう。家庭では子供を犯罪から守るため、次の対策を講じましょう。親として気をつけること。日頃からいつも遊ぶ友達や場所などを把握しておく。子供のわずかな変化も見逃さず、異変があれば声をかける。家の周りや通学路での危険な場所を子供と一緒にチェックしておく。誰とどこに行くか、何時に帰ってくるかを確認する。鍵を持たせるときは、周りから見えないようにする。名前は大きく表示しない。子供110番の家。何かあったときに逃げ込める子供110番の家の場所を把握しておき、教えておく。子供の防犯意識を高める。知らない人についていかない。一人で遊ばない。出かけるときは必ず誰とどこに行くか、何時に帰ってくるかを言って出かける。少しでも怖いと思ったら大声で助けを求める。防犯ブザーを鳴らす。すぐに逃げる。玄関を開けるとき、エレベーターに乗るときなど、不審な人がいないか周りに注意する。特殊詐欺対策。還付金詐欺などの特殊詐欺の被害が後を絶ちません。電話で、お金の話はしない、個人情報は話さないを徹底しましょう。夏休みに家族や親戚が集まる機会に、特殊詐欺被害の防止策について話し合い、家族の合言葉などを決めておきましょう。自宅の空き巣対策。夏休み期間中は、帰省などで自宅を空ける機会も増え、会社やお店なども長期間休みとなるため、空き巣や事務所荒らしなどの泥棒被害が増える傾向にあります。空き巣の侵入手段は、一戸建て住宅ではガラス破りが、中高層住宅では施錠されていないドアなどからの侵入が多くなっています。次のような対策を徹底してください。ゴミ出しや買い物など短時間の外出でも必ずすべての窓や出入り口の戸締まりを徹底する。窓ガラスへの防犯フィルムや CP マークの錠など、防犯性能の高い建物部品を設置する。泥棒に不在を気づかせないため、長期不在にする際は新聞を止めるなどしておく。問い合わせ先、危機管理課防犯担当。電話 3647-4399。ファクス 3647-9651。深川警察署。電話3641-0110。城東警察署。電話3699-0110。東京湾岸警察署。電話3570-0110。5. 緊急時に子供を守る。子供110番の家。通学路やよく遊ぶ場所の周りなど所在の確認を。子供110番の家は、身の危険を感じた子供たちが緊急避難し、安全を確保する場所です。子供110番の家に登録されている住宅や店舗には、ステッカーが掲示されており、避難してきた子供を保護し、必要に応じて警察、学校などに連絡してくれます。区では、所在マップを作成し、学校経由で、小中学生のいる各家庭に配布しています。日頃から 子供110番の家の所在を子供たちと一緒に確認しておきましょう。新規協力者募集。住宅や店舗、事務所などを子供たちの緊急の避難場所として活用していただける方は、子供110番の家にぜひご登録ください。申し込み、青少年課地域連携係、区役所4階24番に、電話または窓口で。動く子供110番の家がスタート。新たに清掃事務所の清掃車などを、動く子供110番の家として、子供たちの緊急避難場所に活用しています。対象となる車両は、清掃事務所が所有している車両に限ります。対象車両には、子供110番の家ステッカーを貼付しています。ステッカーのない清掃車などの車両は、動く子供110番の家ではありません。清掃事務所が所有している車両。清掃車、小型プレス車7台、軽小型貨物車7台、連絡車5台、広報車1台。保護者の方へ、お子さんと一緒の時に、子供110番の家ステッカーのある清掃車などを見つけたら、何かあったら、あのステッカーの貼ってある車のお兄さんが助けてくれるよ、と教えてあげてください。なお、事故防止のため、走行中は子供の安全確保などの対応が困難となる場合があります。問い合わせ先、青少年課地域連携係。電話、3647-9629。ファクス、3647-8474。6、新型コロナウイルス感染症の影響により、税、保険料の納付が困難な方へ。まずはご相談ください。法令、条例に基づく猶予制度や、延滞金の減免、一定期間内での分割納付などを受けられる場合があります。また、税については、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、納税の猶予制度も創設されました。皆さんの抱えている課題をお聞きしながら、最適な納付方法などをご提案します。こんな時は、まずご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、1、収入が大きく減少してしまい、期限通りの納付が難しい。2、事業をやむなく休廃業したがどうすればよいか。3、海外から帰国できず、期限通りの納付が難しい。対象となる税、保険料。特別区民税、都民税。軽自動車税。国民健康保険料。後期高齢者医療保険料。介護保険料。相談はこちらへ。特別区民税、軽自動車税。納税課。徴収第1、第2係。電話、3647-4153。ファクス、3647-8646。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料。医療保険課、保険料係。電話、3647-3169。ファクス、3647-8443。介護保険料、介護保険課、資格保険料係。電話、3647-9493。ファクス、3647-9466。7、現況届の手続きを忘れずに、児童扶養手当、特別児童扶養手当、8月31日月曜まで。今年度は郵送で受付。児童扶養手当、特別児童扶養手当の令和2年度現況届を次の通り受付します。対象となる方には8月初旬に現況届を送付していますので、内容を確認の上、必要事項を記入し、提出期限内に必ず提出してください。 現況届の提出がないと、児童扶養手当は1月期、11月から12月分。特別児童扶養手当は12月期、8月から11月分以降の手当を受給できなくなります。また、児童扶養手当を受給してから5年目以降の方は、一部支給停止適用除外事由届入書と各種証明書類の提出も必要です。対象となる方には、6月下旬に簡易書留郵便で送付しています。内容をご確認の上、必要事項を記入し、現況届と一緒に提出してください。一部支給停止適用除外事由届出書の提出がないと、1月期以降の手当額が2分の1に減額されます。児童扶養手当提出書類。1. 児童扶養手当現況届。2. 養育費に関する申告書。3. 一部支給停止適用除外事由届出書と該当する証明書類。4. その他、同封のお知らせで指定したもの。3、4は対象の方のみ。提出方法、現況届に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課給付係へ郵送。なお、例年、児童扶養手当受給中の方は、郵送による受付を行っていませんが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送受付を実施します。窓口は大変混み合うことが予想されますので、郵送による提出にご協力をお願いします。特別児童扶養手当。提出書類。特別児童扶養手当の所得状況届、現況届。その他、各受給者宛にお送りするお知らせをご覧ください。提出方法、所得状況届、現況届に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課給付係へ郵送。いずれも提出期限、8月31日月曜筆着。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係。電話 3647-4754。ファクス 3647-9196。8. 区政最前線、区長室から。江東区長、山崎隆明。新しい日常の中で。夏の暑さも盛りとなりました。区立小学校は、6月29日から通常登校となり、徐々に新しい日常が始まっています。現在子供たちは、夏休み期間を縮小して勉強に勤しんでいます。例年であれば、今頃は、心を躍らせて、海や山へと家族で出かけていたことでしょう。このような状況下ですが、後に、楽しいこともあったね、と振り返れる年にしてあげたいと思っています。東京では7月から1日あたり100人を超える新型コロナの感染者が確認されています。特効薬がない現下では、日常生活と感染防止を両立していかなければなりません。ただ、私は感染を恐れるがあまり外出を控えることによる新たな課題を懸念しています。一つは、高齢者の生活不活発による健康への影響です。私も体を動かすことを日々意識していますが、ちょっとした運動と食事の工夫で、健康な状態を保つことができます。金剛の句法一面に対策をまとめてありますので、できることから実践いただければと思います。もう一つは、子どもの予防接種率の低下です。各種予防接種は感染症にかかりやすい年齢をもとに決められています。お子様への新型コロナウイルスの感染を心配されるお気持ちはお察しいたしますが、子供への予防接種は不要不急ではありません。 あらかじめ医療機関によく相談して計画的に接種いただければと思います。コロナ禍の収束は未だ見通せません。今後も人と人の距離の確保、手洗い、3密の回避を基本に、自分のため、大切な人の命のため、皆で新しい生活様式を定着していきましょう。
9. 地域住民主体の通いの場、ご近所ミニデイ、利用者、担い手を募集。ご近所ミニデイとは、高齢者の介護予防、生活支援サービス事業の一つです。週1回3時間、地域住民が主体となって運営する定期的な通いの場で、利用者は要支援者の方が中心です。現在、区内に18カ所のご近所ミニデイがあり、心身活性化のための活動、食事を提供しています。利用者募集。近頃、体力に自信がなくなってきた。出かけることが減ってきた。話し相手が欲しいという方、ぜひお気軽に見学にいらしてください。まずは、お近くの長寿サポートセンターにご相談ください。日時、場所、次の通り。ご近所ミニデイ活動団体一覧。団体名、場所、曜日、時間の順に読みます。1、第一、高橋 14-20、水曜10時から。2、みんなのおうち、はつらつコミュニティ。三好 3-8-5、深川資料館通り商店街協同組合集会所、月曜9時30分から。3、亀さん、扇橋 3-7-2、障害者福祉センター、土曜11時から。4、住吉みんなの食堂、住吉 2-2-4、水曜15時から。5、仲良しサロン、福住 2-4-1、木曜10時から。6、笑顔カフェ、富岡 1-24-4、2階、水曜10時から。7、ラポール、東洋 5-29-10、金曜10時から。8、東洋健やかクラブ、東洋 1-12-1、2階、土曜12時から。9、ご近所ミニデイ、三木星運動、東洋 3-15-2、火曜10時から。10、悠々、潮浜 2-13-8-101、金曜15時45分から。11、辰巳パルの家、辰巳 1-1-34、3階、木曜11時から。12、ゆらり、亀井戸 2-1-22 集会室、火曜11時から。13、サロンでゆかり、亀井戸 9-34-1 亀井戸東地区集会所、火曜9時から。14、サロン大島、大島 4-1-6 3号棟または6号棟集会室、木曜10時から。15、ポカポカ、南砂 4-3-12 水曜11時から。16、ご近所ミニデイよっちゃんち、東砂 7-9-13 土曜10時30分から。17、高等パルの家、南砂 2-36-1 2階、金曜11時から。18、花丸クラブ、東砂 8-18-22 2階集会室、水曜9時30分から。対象、ご自身で通える方で、要支援1、2、または基本チェックリストを受けて該当された方、長寿サポートセンターを通しての申し込みになります。費用、500円から600円程度、食事代。担い手募集。ご近所ミニデイでは、ボランティアや新たに活動したい担い手を募集中です。 高齢者の活躍の場として、利用する側から提供する側にチャレンジする方を応援します。対象、資格不問、要相談。問い合わせ先、長寿応援課、地域支え合い係。電話、3647-9468。ファックス、3647-9247。10、高齢者に補聴器を現物支給。支給後には調整等にも対応。支給の申請は月曜から金曜、会長日に受付。区では補聴器の現物支給を行っています。申請受付後、要件を満たしている方へ補聴器検診依頼書をお渡しします。区内指定の耳鼻咽喉科で検査を受けていただき、補聴器の支給が必要と判断した場合に支給します。1人1回1台限り。原則自己負担はありません。対象、次のすべてを満たす方。区内にお住まいの65歳以上の在宅の方。障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方。区で定める所得以下の方。支給後は調整等にも対応。支給後は区役所で無料の調整等、修理の場合は実費負担の相談を行っています。日時、毎週金曜、会長日、午前10時から11時半、年末年始は休み。8月14日金曜も対応します。いずれも場所問い合わせ先。介護保険課在宅支援係、区役所3階4番、電話3647-4319、ファックス3647-9466。11、高齢者家族介護教室、介護ってどうすればいいの？高齢者を介護しているご家族の方を対象に、介護技術や知識を習得するための教室を開催します。様々なテーマで資格を持つ講師が分かりやすく講義をします。今後のテーマは、ホームページや高等区法1日号でご案内をします。現在介護をしている方だけでなく、介護をする立場になる前に知っておきたい方もお気軽にご参加ください。日時、場所、次の通り。日時、会場、内容の順に読みます。9月18日金曜14時から16時、総合区民センター7階第5会議室、大島 4-5-1、感染症について学ぼう。身近な感染症対策、予防、注意点などについて、看護師が講義を行います。9月30日水曜14時から16時、江東区文化センター6階第1第2会議室、東洋 4-11-3、薬について学ぼう。高齢者の薬の知識や服薬管理などについて、薬剤師が講義を行います。対象定員、区内在住在勤で、高齢者を介護しているご家族の方、介護に関心のある方、各階30人、申し込み順、費用無料。申し込み、8月7日金曜から電話で長寿社会文化協会、土曜日曜祝日を除く午前10時から午後5時、電話5405-1501、問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話3647-9606、ファックス3647-3165。12、8月は道路ふれあい月間、譲り合い、心や道に咲く笑顔。道路には私たちの生活を支える身近で重要な役割があります。交通のためにだけでなく、電気、ガス、 上下水道などライフラインの設置場所としての役割もあります。道路を広く美しく安全に利用するために、みんなでゴミやタバコを捨てない、自転車やバイクを放置しない、勝手に物や看板を置かないなどのルールを守りましょう。道路専用許可申請を忘れずに。道路上に物を設置するときは、道路法に基づく道路専用許可申請が必要です。道路専用とは、道路管理者以外の人が道路上に物を設置し、その部分を独占して使用することです。道路の上空や地中に物を設置する場合も、道路専用許可申請が必要です。対象となる主な物件、商店や会社の看板や日よけ、商店街の装飾塔やアーチ、工事用の仮設足場、仮囲いなど、大きさや高さ、専用面積などの基準があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、道路課道路専用係、電話 3647-9689、ファックス 3647-2126。広告物を掲出する際は、屋外広告物許可のご相談を。建築物の壁面、屋上、または自立式のものなど、屋外に広告物を設置する際は、区への許可申請が必要な場合があります。自分の店舗や会社に名前や商標を表示するときも、表示面積の合計が10平方メートルを超える場合は、許可申請が必要です。また、広告物の落下等に対する安全性の確保が重要視されています。設置工事や維持管理が適切に行われないと、事故につながり非常に危険です。屋外広告物の設置基準は条例により定められています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、管理課管理係、電話 3647-9627、ファックス 3647-8454。みんなの道路、きれいに安全に。道路上の電柱や街路灯等への違法な広告物、張り紙等は、町の景観上好ましくありません。区では、違法な広告物の除去活動を実施し、美観の維持向上に努めています。また、道路にはみ出している宅地内の樹木は、歩行者や自転車などの通行の支障となり、交通事故の原因にもなりかねませんので、所有者が剪定等を行うようお願いします。問い合わせ先、施設保全課観察係、電話 3642-5094、ファックス 3642-4748。 13. 家庭用消火器の斡旋。初期消火で火災の被害を最小限に。区では火災の初期消火に効果的な家庭用消火器の購入及び薬剤詰め替えの斡旋を行っています。区の指定業者が購入時に消火器をご自宅まで配達するため、運搬に負担がかかりません。ただし、薬剤詰め替えは粉末消火器のみが対象。強化液消火器は不可。で、製造年から5年以上経過した粉末消火器は、薬剤詰め替えができない場合があります。なお、区指定の消火器業者を装った悪質な訪問販売業者には、十分ご注意ください。消火器斡旋価格。消火器購入。強化液1リットル。協定価格6930円、区助成額1400円、斡旋価格5530円、粉末 2.0kg 協定価格6215円、区助成額1300円、斡旋価格4915円。粉末 3.0kg、協定価格8580円、区助成額1500円、斡旋価格7080円。薬剤詰め替え、粉末 2.0kg、協定価格4070円、区助成額890円、斡旋価格3180円。粉末 3.0kg、協定価格5500円、区助成額1030円、斡旋価格4470円。品物と引き換えに斡旋価格をお支払いください。消費税含む。消火器購入者のみ、古い消火器については次の価格で引き取りを行います。引き取り価格、協定価格、リサイクルシールあり1100円、なし1600円。対象、区内在住の世帯主、事業所等の申し込みは不可。数量、斡旋品目を問わず1世帯に1本まで。納品、申し込み受付後、納品業者納品期日等を郵送でお知らせします。納品時に指定業者が持参する委任状に捺印し、代金をお支払いください。なお、申し込み後、納品までに1ヶ月程度かかります。申し込み、防災課災害対策係、区役所隣防災センター4階1番に、電話または窓口で、電話 3647-9587、ファクス3647-8440。なお、古い消火器の引き取りのみをご希望の場合は、東京都消防設備協同組合第15支部までご相談ください。有料。電話 3631-1746。 14. 高等ハッピー子育てトレーニング講座、しつけについて学ぼう。怒鳴ったり叩いたりせず、子供に向き合い伝えるしつけの方法を学ぶ、高等ハッピー子育てトレーニング講座、愛称ハピトレの連続編の後期を開催します。全7回のカリキュラムで、グループワーク等を交えて実践的に学ぶことができる講座です。しつけで困っているあなた、一緒に子育てについて学んでみませんか？日時、場所、次の通り。全7回、4クール開催。重複申し込み、不可。日時、場所、定員の順に読みます。1クール、9月7日、14日、28日、10月12日、26日。11月9日、12月7日、月曜、全7回、10時から12時。大島子ども家庭支援センター、大島 4-1-37、定員6人。2クール、10月5日、19日、11月2日、16日、12月7日、21日、令和3年1月25日。月曜、全7回、10時から12時、南砂子ども家庭支援センター、南砂 3-14-1-101、定員6人。3クール、11月12日、19日、12月3日、17日、令和3年1月7日、21日、2月25日、木曜、全7回、10時から12時、東洋子ども家庭支援センター、東洋 3-1-2、場所は東洋区民館、定員6人。4クール、12月12日、26日、令和3年1月9日、23日、2月6日、20日、3月20日、土曜全7回、10時から12時、有明子ども家庭支援センター、 有明 2-1-8-101、 定員6人、対象区内在住で令和2年9月1日時点で3歳児から未就学児を子育て中のすべての回受講可能な方、抽選。一時保育無料。申し込み書に希望の有無を記載ください。締め切り日8月14日金曜必着。申し込み区役所子ども家庭支援課窓口及び区内子ども家庭支援センター、深川北、豊洲、有明、東洋、大島、南砂で配布する専用申し込み書及びアンケート用紙に必要事項を記入し、窓口で申し込み、または郵便番号 135-8383 区役所子ども家庭支援課子ども家庭係へ郵送。申し込み書アンケート用紙は区ホームページからも入手できます。問い合わせ先、深川北子ども家庭支援センター、電話 5600-8701、 ファクス5638-7515。 15. 善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和2年6月分17件計415,824円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、 東洋 6-2-17、 高齢者総合福祉センター内、電話 3647-1895、 ファクス 3647-5833。16. 江東区持続化支援家賃給付金申し込み期間延長、助成対象者を拡大。新型コロナウイルス感染症の影響により売上等が 20% 以上減少している中小企業事業者を対象とした持続化支援家賃給付の申し込み期間を延長します。また対象要件を緩和し、事業主の住居と兼用する事務所・店舗を助成対象、一律20万円とします。諸条件がありますので、区ホームページをご覧ください。申請期限9月30日水曜必着。家賃給付金専用コールセンター、電話 3647-8599、平日午前9時から午後5時。問い合わせ先、経済課産業振興係、電話 3647-2332、 経済課商業振興係、電話 3647-9502、 ファクス 3647-8442。 17. 会合などに区民間のご利用を。地域のコミュニティ活動をサポート。区民館は各種会合やグループ活動など区民の皆さんの自主的な活動の場、コミュニティの場として気軽にご利用できる施設です。ただし営利を目的とする利用はできません。利用の際にはマスクの着用、手洗い、3密対策などを確認させていただき、内容によっては自粛をお願いすることがあります。感染予防対策のご協力をお願いします。使用区分、午前9時から正午、午後1時から5時、夜間、午後6時から9時半。休館日、月曜、祝日の場合はその翌日も休館。祝日、年末年始。申し込み、利用の1ヶ月前から利用する施設の出張所窓口、枝川東洋は区民館へ直接申し込み、 なお、当日利用の申し込みは、各館の申し込み受付時間内であれば申し込み可。ただし、夜間の利用がない場合は受付できませんのでご了承ください。使用料は原則使用日の当日のお支払いで、詳細は区民館一覧をご確認ください。区民館一覧。定員に対し半分の人員でご利用ください。区民館名、室名、定員の順に読みます。富岡区民館、出張所内、電話3642-8306、ファクス3641-3621、ホール100人、第1洋室35人、第2洋室35人、和室25人、小松橋区民館、出張所内、電話5606-5581、ファクス5606-5585、タウンホール175人、第1洋室55人、第2洋室55人、第3洋室30人、第1和室60人、第2和室50人。砂町区民館出張所内、電話3644-2181、ファクス3699-6742、タウンホール150人、和室40人。南砂区民館出張所内、電話3640-5355、ファクス3648-9246、ホール120人、第1洋室45人、第2洋室45人、和室55人。枝川区民館、電話、ファクス、3647-6852、ホール110人、第1洋室35人、第2洋室35人、和室40人。東洋区民館、電話、ファクス、3645-8651、タウンホール150人、洋室30人、和室40人。申し込み受付時間、富岡、小松橋、砂町、南砂区民館、月曜から金曜8時30分から17時、祝日年末年始を除く、使用料の支払い期限、平日夜間以外の利用の場合は、当日利用時間前まで。平日夜間の利用の場合は、当日17時まで。土曜、日曜の利用の場合は、直近の木曜の17時まで。枝川、東洋区民館。火曜から日曜、8時30分から17時。祝日年末年始を除く、使用料の支払い期限、使用日当日利用時間前、ただし夜間利用の場合は当日17時まで。老人の日は当面中止。毎月5日、15日、25日、休館日を除く午前9時から午後5時は老人の日として、和室を無料開放していましたが、当面の間、定員・利用者情報の管理ができないため中止します。問い合わせ先、利用方法など詳細はお近くの区民館、併設区民館は出張所へお問い合わせください。18、待機環境は改善傾向が継続。きれいな待機のため、さらなる取り組みにご協力を。区では、区内3地点、東洋、亀戸、豊洲に、一般環境待機測定局、中を設置し、待機中の汚染物質を測定しています。中、一般環境待機測定局。測定局には、自動車排出ガス測定局、自排局、一般環境待機測定局、一般局、とがあります。 江東区が設置するのは、いずれも一般局です。中終わり。令和元年度の調査結果は、次の通りです。二酸化窒素 NO2 工場や自動車から排出される二酸化窒素濃度は、全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は少しずつ減少する傾向にあります。浮遊粒子状物質 SPM ボイラーや自動車の排出ガスなどから発生する浮遊粒子状物質濃度は一部環境基準を達成しませんでした。一方、年平均値は少しずつ減少する傾向にあります。二酸化硫黄 SO2 石油・石炭などを燃焼したときに発生する二酸化硫黄濃度は、全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は低い値での横ばい傾向にあります。その他、光化学スモッグの原因となる光化学オキシダント OX は環境基準を達成しませんでした。詳細は区ホームページをご覧ください。大気環境のためにできること。二酸化窒素 NO2 などの大気汚染物質の排出を少しでも減らし、区の大気をきれいにするために、一人一人が次のようなことに気をつけましょう。なるべく公共の交通機関を利用する。アイドリングストップを実践する。区では二酸化窒素 NO2 の値が高くなる冬季を中心に、アイドリングストップの啓発等の自動車排出ガス対策を実施しています。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。
19、幼児の親の家庭教育学級、秋コース、子供と共に。幼児期の子供の成長や親の役割を学びます。講義や話し合い、情報交換、学級通信作りなどをします。日時、9月8日から10月27日の火曜、9月22日を除く全7回、午前9時半から11時半、場所教育センター、東洋 2-3-6、対象定員、区内在住の幼児の親で原則全回参加できる方15人抽選。費用800円、教材費400円、おやつ代、保育保険料400円。内容、子供と暮らす、みんなはどうしているんだろう。関わりを育てる、心と言葉の発達。食べる喜びを育てる、ほか。一時保育、初回時点で1歳3ヶ月から就学前15人、申し込み時要予約。なお、9月1日火曜午前9時半からの保育オリエンテーションに参加できる方に限ります。1歳3ヶ月未満の子供は会場で保護者が見ながら参加か。締め切り日、8月21日金曜必着。申し込み、はがきに、1、口座名、2、郵便番号、住所、3、氏名、振り仮名、4、電話番号、5、一時保育希望者、子供を同伴する方は、子供の名前、振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域教育課地域学習支援係へ、区ホームページからも申し込みできます。電話3647-9676、ファクス3647-9274。20、年長児の親の家庭教育学級前期コース、1年生になったら、幼児の成長について理解を深め、 小学校入学に向けての親の役割を学ぶ講座です。日時、9月5日から26日の土曜、全4回、午前9時半から11時半。なお、一時保育利用の方対象に、初日に保育のオリエンテーションを午前9時10分から実施。場所、教育センター、東洋 2-3-6。対象定員、区内在住の年長児の親20人、抽選。費用100円、保育保険料。内容、年長児期の心と体の発達について、親子のコミュニケーション、コーチング、発達障害の理解、小学校生活、放課後生活。一時保育、1歳3ヶ月から就学前15人。ただし、4回継続して預けることが可能な方。締め切り日、8月27日木曜必着。申し込み、はがきに、1、口座名、2、郵便番号、住所、3、氏名、振り仮名、4、電話番号、5、一時保育希望者、子供を同伴する方は、子供の名前、振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域教育課地域学習支援係へ。区ホームページからも申し込みできます。電話3647-9676。ファックス3647-9274。21、男女共同参画推進センター、傷ついた心のケア講座、9月13日日曜。夫や恋人からの DV、ドメスティックバイオレンスや、モラルハラスメント、精神的な暴力、などで傷ついた女性と、そのような方の力になりたい女性のための講座です。DV 被害が心身に与える影響を理解し、自分を尊重する大切さに気づくことが、傷ついた心の回復を助けます。日時、9月13日日曜、午後2時から4時。場所、男女共同参画推進センター3階、第1、第2研修室。扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象定員、女性16人、申し込み順。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時、要予約。なお、1歳6ヶ月未満のお子さんと別室で一緒に受講できます。申し込み時に合わせてお申し出ください。申し込み、8月5日水曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファクス5683-0340。22、お知らせ。都営住宅入居者募集。抽選方式による募集。1、単身者向け。2、単身者用車椅子使用者向け。3、シルバーピア、高齢者集合住宅。4、自己住宅。ポイント方式による募集。5、家族向け。6、車椅子使用者世帯向け。申し込み用紙配布期間。8月17日月曜から25日火曜、土曜日曜を除く。申し込み用紙配布場所。住宅課、区役所5階2番。豊洲特別出張所、各出張所。都庁、東京都住宅供給公社、都営住宅募集センター。渋谷区神宮前、5-53-67、コスモス青山3階。東京都住宅供給公社亀戸窓口センター。亀戸 1-42-20、住友不動産亀戸ビル10階。申し込み書は募集期間中のみ、公社ホームページからも入手できます。 ホームページ https://www.to-kousya.or.jp/。 申し込み、郵送で8月28日金曜までに渋谷郵便局に届いたものに限り有効。ポイント方式は同日18時までに公社都営住宅募集センターに必着。問い合わせ先、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター。電話3498-8894。区住宅課住宅管理係。電話3647-9464。ファクス3647-9268。特別区民税、都民税、普通徴収、第1期分の納付はお済みですか？令和2年度の特別区民税、都民税、普通徴収、第1期分の納期限は6月30日でした。納付の確認が取れない方に、督促状を7月29日に発送しました。同封の納付書で、払い込み指定期限、8月11日火曜までに、コンビニエンスストア、金融機関、郵便局、納税課、区役所5階7番、豊洲特別出張所各出張所で納めてください。金融機関のペイジー対応 ATM、コンビニエンスストア設置の ATM はご利用になれません。パソコンやスマートフォンからのクレジットカード、インターネットバンキング、モバイルレジ、LINE PAY 請求書支払いからも納付できます。詳細は、督促状に同封のチラシ、または区ホームページでご確認ください。問い合わせ先、納税課収納推進係、電話3647-2063、ファクス3647-8646。納付の相談。新型コロナウイルス感染症等の影響により、納税が困難な方は、お早めにご連絡ください。問い合わせ先、納税課徴収第1第2係、電話3647-4153、ファクス3647-8646。地区計画、北砂345丁目地区、案の縦覧及び意見書の提出等。計画案に意見のある方は、意見書を提出できます。縦覧期間、8月13日木曜から27日木曜。縦覧場所、都市計画課、区役所5階21番。提出期限、8月27日木曜必着。提出先、郵便番号 135-8383、江東区都市整備部都市計画課へ郵送または持参。問い合わせ先、都市計画課都市計画担当、電話3647-9454、ファクス3647-9009。行政書士による無料相談会、8月。日時、場所、次の通り。8月13日、木曜、13時30分から16時30分。豊洲文化センター第3研修室。豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階。8月17日、月曜、13時30分から16時30分。総合区民センター7階、第7会議室。大島 4-5-1。 8月20日木曜、13時から16時、区役所2階エレベーター前。内容、遺言相続、成年後見等、株式会社等の法人設立、産廃建設業ほか各種営業許認可関係、契約書、自動車の名義変更、車庫証明等。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部、 電話 450-0-2995 または区広報校長課校長相談係、電話 3647-2364、 ファクス 3647-9635。 古着の巡回回収第2回、8月15日土曜。家庭で不要になった衣類・布製品で再利用できるものを回収します。靴やぬいぐるみなど回収できないものもあります。区民の皆さんから回収した古着は区が指定した業者に引き渡し、主に海外で再利用されています。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により再利用品の流通が滞り、古着の受け入れ先が逼迫しているため、ご家庭内で保管できる古着は保管していただいたり、リユース、再使用するなど、できる範囲で排出抑制にご協力をお願いします。なお、指定時間外は回収できません。日時、場所、次の通り。8月15日土曜10時30分から12時。明治小学校南側校門。深川 2-17-26 総合区民センター第2駐車場、東側駐車場、大島 4-5-1。 8月15日土曜13時から14時30分文泉公園西側、亀戸 2-4-13 南砂三丁目公園丸八通り沿い応急給水施設付近、南砂 3-14-21。 小雨欠航、降天中止。前日までに区ホームページ等でご確認ください。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話 3647-9181、 ファクス 5617-5737。 ファミリーサポート利用会員登録説明会要予約。ファミリーサポート事業は、地域で育児の手助けができる方、協力会員が育児の手助けが必要な方、利用会員を援助する活動です。利用には事前に登録が必要です。活動内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園・幼稚園への送迎、その後の預かりなど。活動時間7時から22時。謝礼金、活動時間曜日により1時間800円または1000円。日時場所。丸1、9月3日木曜、10月3日土曜10時から11時30分。10月21日水曜14時から15時30分。高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17。 丸2、9月24日木曜14時から15時30分森下文化センター AV ホール、森下 3-12-17。 対象定員、区内にお住まいで生後57日から小学3年生のお子さんの保護者、丸1、40人、丸2、30人、申し込み順。申し込み、8月6日木曜9時から電話で、ファミリーサポートセンター事務局、江東区社会福祉協議会内。電話、5683-1573、ファクス、5683-1570。23、講座催し物。天体観望会木星。日時、8月22日土曜19時30分から20時30分受付19時20分から。場所、大島第二児童館、大島 4-5-1 総合区民センター5階。対象定員、区内在住の方30人、抽選。結果は当選者にのみ、8月13日木曜午後連絡。小学生以下は 保護者の申し込みと当日の付き添いが必要。費用無料。内容、講師による解説後、屋上に移動して望遠鏡で観測。見終えた順に流れ解散。締め切り日、8月12日水曜。申し込み、大島第二児童館に電話または窓口で。電話、ファックス、3637-2595。なお、雨天、曇天、警報レベルの強風の場合は、館内で1時間程度星空解説。夢の島ナイトヨガ。日時、8月21日、28日、金曜全2回、19時20分から20時30分。場所、夢の島野球場、夢の島 1-1-1。雨天中止。対象定員、16歳以上の健康な方、確実30人。区内在住、在勤、在学の方を優先し、抽選。費用、1日につき1300円。内容、夢の島野球場で屋外ヨガを開催。服装、持ち物。動きやすく着脱できる服装。膝掛け、バスタオルか。タオル、飲み物、水。ヨガマット、貸し出しあり。締め切り日、8月14日金曜必着。申し込み、往復はがきに、1、教室名、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、性別、5、住所、6、区外在住で区内在勤の方は、勤務先、所在地、区内在学の方は、学校名、7、電話番号、8、ヨガ歴、9、マット貸し出しの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内、屋外スポーツ施設事務所へ郵送。なお、返信用にも、ご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話、3522-0846。ファックス、3522-0855。中川船番所資料館イベント。1、周辺散策ツアー、東京スカイツリーまで。日時、10月4日日曜13時30分から16時30分、正午欠航。対象定員、小学生以上15人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴。費用350円。コース、中川船番所資料館、大島 9-1-15 から東京スカイツリー。申し込み、8月10日月曜祝日9時から中川船番所資料館に電話または窓口で。2、水辺のワークショップ、十五夜お月見体験、お話と舞と団子。お月見にまつわるお話を聞き、月に捧げる神聖な舞をご覧いただきます。お天気が良ければ、旧中川でお団子を食べながらお月見をします。日時、10月1日木曜、17時30分から18時30分ぐらい、月の出以降自由解散。場所、中川船番所資料館、旧中川。対象定員、小学生以上15人、申し込み順。小学生は保護者同伴。費用800円、参加費、団子代込み。申し込み、8月10日月曜祝日9時から中川船番所資料館に電話または窓口で。3、親子ハゼ釣り大会参加者募集。インストラクターがサポートするので、初心者の方でも安心です。午前、午後、いずれかのクラスを選び、保護者の方と二人一組でお申し込みください。駐車場のご用意はありません。日時、9月22日、火曜祝日。1、午前クラス、 8時45分から11時30分。2、午後クラス、13時15分から16時。場所、旧中川。集合、中川船番所資料館。対象定員、小中学生と保護者各会25組50人、申し込み順。費用1800円。餌、保険代込み。竿は1組に2本無料で貸し出し。申し込み、8月10日月曜祝日9時から、電話、窓口、またはファックスに、1、子供の名前、振り仮名、性別、生年月日。2、保護者名、振り仮名、性別、生年月日。3、郵便番号、住所。4、電話番号、携帯、ファックス番号。5、希望のクラスを記入し、中川船番所資料館へ。電話、3636-9091。ファックス、3636-9094。特別展、大西貢写真展、町の光、深川、1980-2020。東京下町を撮り続ける深川出身の写真家、大西貢が、1984年からタウン誌深川に連載した作品を中心に展示します。変化したもの、変わらないもの、懐かしくも新しい街の光の風景をお楽しみください。日時、8月5日水曜から19日水曜、9時30分から17時、最終入館16時30分。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。中学生以下は保護者同伴。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625、ファックス 3820-4379。芭蕉記念館俳句会。日時、9月23日水曜13時30分から、集合13時15分。場所、芭蕉記念館2階研修室、時は 1-6-3。定員12人、申し込み順。費用無料。句報希望の方は、84円切って調布、宛名明記の封筒を持参。内容、秋季雑影3句。申し込み、8月10日月曜祝日から電話で芭蕉記念館に。電話、3631-1448。ファックス、3634-0986。写経カフェ、みんなの居場所。日時、場所、次の通り。城東南部地区、8月19日水曜、砂町文化センター2階、第3、第4会議室、北砂 5-1-7。深川南部地区、8月26日水曜、豊洲文化センター第2第3研修室、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階。内容、1、カフェ、10時から13時。2、福祉ボランティア相談、10時から12時。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会地域福祉推進課。電話 3640-1200。ファックス 5683-1570。地域福祉サポーター養成講座。地域福祉サポーターは、社会福祉協議会職員とともに地域の困りごとに取り組むボランティアです。レクリエーションを活用した人の結びつきづくりと地域福祉について学びます。日時、1、9月10日木曜10時から12時30分、地域福祉講義。2、9月17日、24日、10月1日、木曜全3回、レク講義。 13時30分から15時30分。全4回。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室。東洋 6-2-17。定員30人、申し込み順。費用無料。申し込み、8月5日水曜から電話またはファクスに、地域福祉サポーター養成講座申し込み、氏名、住所、電話番号を記入し、江東区社会福祉協議会地域福祉推進課へ。電話、3640-1200。ファクス、5683-1570。24、保健。難病医療相談室。日時、8月28日金曜13時30分から15時。場所、江東区医師会館、東洋 5-31-18。対象、難病で治療中の方、病気の心配をされている方とその家族、申し込み順。費用無料。内容、専門医を中心とした医療相談。締め切り日、8月21日金曜、定員になり次第終了。申し込み、江東区医師会事務局に電話またはファクスで、電話3649-1411、ファクス3649-1631。9月の乳幼児食事教室。申し込み順、8月5日水曜からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で。離乳食教室、2回食、対象、6ヶ月から7ヶ月児と保護者。1歳児食事教室、離乳食完了から幼児食へ、対象、1歳から1歳6ヶ月児と保護者。上等保健相談所、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、離乳食教室、9月10日木曜、1、13時から、2、14時30分から、1歳児食事教室、9月24日木曜、1、11時から、2、13時30分から。深川保健相談所、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557。離乳食教室、9月8日火曜、1、13時から、2、14時30分から。1歳児食事教室、9月29日火曜、1、13時から、2、14時30分から。深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、離乳食教室、9月17日木曜、1、13時から、2、14時30分から。1歳児食事教室、9月10日木曜、24日木曜、1、13時から、2、14時30分から。上東南部保健相談所、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、離乳食教室、9月3日木曜13時30分から、1歳児食事教室、9月10日木曜13時30分から。25、その他。知的障害者障害児移動支援従業者養成研修。知的障害、発達障害の人の外出時に、付き添って手助けをするヘルパーの資格を取得できる研修です。日時、内容、次の通り。9月26日土曜9時から16時。講義、ガイドヘルパーの制度と業務、など。9月27日日曜9時から17時30分。講義、 知的障害者の疾病、障害の理解など。10月1日木曜から11月25日水曜のうち1日6時間。実習、移動支援の実際、移動支援の現場に同行。12月5日土曜、修了式。場所、講義及び修了式、塩浜福祉プラザ、塩浜 2-5-20。実習、各指定場所。対象定員、知的障害者、障害児の支援に関心がある、区内在住、在勤の方30人、申し込み順。費用3000円、テキスト代。締め切り日、8月21日、金曜。申し込み、8月6日、木曜から電話で、社会福祉法人、のびのび福祉会、小野寺。平日8時30分から17時30分。電話、563-2-4048。ファクス、563-4-8608。認知症カフェ、e カフェ東洋。日時、8月8日土曜、13時から14時30分。場所、高齢者総合福祉センター3階、東洋 6-2-17。費用無料。内容、カフェ利用者の交流など。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東洋長寿サポートセンター。電話、5665-4547。ファクス、5606-8863。ゴルフ始めませんか？視聴者参加型ゴルフ体験番組参加者募集。レッスンプロ指導のもと、ゴルフの基礎からコースデビューまで楽しく学び、ゴルフを通した健康促進、仲間づくりにつながる区民参加型スポーツ番組にご参加いただける方を募集します。日時、8月から10月、1組4回、4日、レッスン予定。場所、練習場、コースは千葉県内。対象定員、区内在住の50歳から60歳前後のゴルフ未経験者及び再開者、初心者、男性、女性、60歳以上大歓迎。9人、1組3人×3組、申し込み順。費用2万円、クラブ、シューズ無料、レンタル。申し込み、8月5日水曜10時から電話で、東京ベイネットワーク、大抜き。電話、0120-443404。ファクス、3640-3100。アナウンサーに学ぶ、キッズインタビュアー体験。夢を叶えたゲストの秘密を探り、ミッションに挑戦しながら、将来を描くきっかけを見つける講座。今回のインタビューゲストは、日本科学未来館で働く科学コミュニケーターです。キッズインタビュアーに扮した子どもたちは、アナウンサー講師から話を聞く技術や伝え方を学び、番組制作のグループワークに取り組みます。ゲストへ直接インタビューした気づきを原稿にまとめ発表することで、自分らしく表現すること、他者と協力すること、夢を叶えるために大切なことは何かを学びます。日時、場所。1、8月22日土曜、13時から15時。オンラインでの実施。2、8月23日日曜、13時から15時。集合12時45分。日本科学未来館。青海 2-3-6。対象定員。小学3年生から中学生20人程度。申し込み順。費用800円。申し込み、8月5日水曜からボールキッズプログラムホームページで。ホームページ、https://www.ballkids.org/。問い合わせ先、NPO 法人学びえる。電話、 0868-6868-5661。写真展、100人プラス20人の東京、2019-2020、サウス編。日時、9月17日木曜まで、休館、土曜、日曜、祝日、および8月8日土曜から16日日曜、ただし、8月22日土曜、9月12日土曜は開館。費用、入場無料。内容、レンズ付きフィルム、映るんですを用いて、100人の一般参加者と20人の招待作家が、東京の建築や風景を撮影した写真などの展示。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。公益財団法人、ギャラリー A クワッド、新砂 1-1-1、竹中工務店東京本店1階。電話、6660-6011、ファクス、6660-6097。ホームページ、http://www.a-quad.jp。26、障害者の意思疎通手段2、音訳を知ろう。音訳とは、文字で書かれている書籍や新聞、広報誌などの内容を音声にすることです。視覚障害者が聞くことにより情報を取得する手段の一つとなります。音訳は、病気や事故などによって、中途で視覚障害者となった人が利用することが多いです。音訳と朗読の違い。音訳と似たものとして朗読があります。朗読は文学作品を中心に読み手の解釈を入れ気持ちを込めて読むため鑑賞の意味合いが強くなります。対して音訳は情報取得に利用するため書いてある文章を書いてある通りに読む必要があり、視覚障害者の目の代わりになることが求められます。音訳の種類。音訳には大きく分けて合成音声によるものと肉声によるものの2種類があります。合成音声は音訳にかかる時間が短いですが、図表や写真などの情報には馴染みにくいです。逆に肉声は音訳にかかる時間は長いですが、図表や写真などの情報は工夫により音訳が可能になるなど、それぞれに特徴があります。身近な音訳。私たちの身近な音訳として、美術館や図書館などの音声案内や、書籍などに印刷されている音声コードがあります。音声コードの中には、スマートフォンの専用アプリで読み取って聞くことのできるものもあるので、音声コードを見つけた際には読み取って聞いてみてください。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係、電話 3647-4749、ファクス 3699-0329。 27、小学校低学年期の子供たち2、子供にとって有意義な夏休みにしよう。今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、入学式をはじめいろいろなことが変則的になってしまいました。夏休みも短くなり、ご家庭でも今までにない苦労があるかと思います。しかし、どんな事態の中でも、子供は日々成長します。私たち大人は力を合わせてより良い育ちを支えていきたいものです。今回は短いながらも有意義な夏休みにする視点を3つお伝えします。体力をつける。社会全体が3密になるのを避けるため、子供たちも自宅で過ごす時間が増えました。外遊びが十分できないことによる基礎体力の低下が心配されています。でも、家庭生活をよく見直すと、家の中でも 体をこまめに使う仕事、運動はたくさんあるものです。例えば、お風呂洗いや床の拭き掃除。雑巾をしっかり絞り、隅々まで丁寧に拭く作業は、指先から体全体をよく動かす基本トレーニングです。たまには家族みんなで四つ足の姿勢で廊下を拭き掃除競争などいかがですか？昔ながらのお手伝いに基礎体力を高める大事な体の働きが隠れていますよ。気力を高める。自粛が続き、学校での勉強が後ろ倒しになりました。子供たちは学校が楽しいとはいえ、どこか気ざわしい気持ちで過ごしています。やることが多く、疲れ気味で自信をなくしている子もいるようです。なんとなく元気がない、表情が冴えない、それは気力が低下しているサインです。気力回復のためには、好きなことに夢中になる、心ワクワク時間に浸ることが特効薬です。夏休みには、その子らしい楽しいことに、ゆっくり時間をかけて、元気と自信を回復させたいものです。学力を磨く。習った字を使って、祖父母や保育園、幼稚園時代の先生に手紙を書いてみましょう。きっと喜ばれます。子供にとっては、学校で習ったことを社会で実際に使う、使えることを知る。有意義な体験です。学力を磨くというのは、そういう小さな嬉しい実体験の積み重ねがあること、とも言えるでしょう。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話 3647-9676、ファクス 3647-9274。28一人親世帯へ臨時特別給付金等を支給。児童扶養手当の受給者等が対象。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた一人親世帯の生活を支援する取り組みとして、児童扶養手当を受給している方等に対し、臨時特別の給付金等を支給します。臨時特別給付金、基本給付。支給対象者、必要書類、次の通り。一人親世帯臨時特別給付金、基本給付。次のいずれかに該当する方。丸1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方。申請は不要。丸2、公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方。申請が必要。必要書類は、申請書、収入額申立書と収入の証明書、本人、配偶者、扶養義務者です。その他、一人親であることの確認書類等が必要になることがあります。詳しくはお問い合わせください。丸3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方、家計急変者。申請が必要。必要書類は、申請書、収入額申立書と収入の証明書、本人、配偶者、扶養義務者です。その他、一人親であることの確認書類等が必要になることがあります。詳しくはお問い合わせください。給付額。一世帯につき5万円。第二子以降、一人につき3万円。一回限り。家計急変者認定基準。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したこと、かつ、令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入を12ヶ月換算した額が児童扶養手当の支給水準未満であること。次の通り、児童扶養手当支給制限限度額、収入基準額、 表。扶養親族等の数、本人基準額、配偶者扶養義務者基準額の順に読みます。扶養親族等の数、0人、本人基準額、3114,000円、配偶者扶養義務者基準額、3725,000円、一人3650,000円、420,000円、二人4125,000円、4675,000円、三人4600,000円、515,000円、四人5075,000円、5625,000円、五人5505,000円、610,000円。臨時特別給付金追加給付。支給対象者必要書類次の通り。一人親世帯臨時特別給付金追加給付。基本給付の1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が減少した方。申請が必要。必要書類は申請書のみとなります。給付額、1世帯につき50,000円、1回限り。給付金の申請方法、受付期間等。申請方法、申請書を区ホームページ、窓口、または郵送により入手していただき、その他必要書類とともに、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課給付係へ、郵送または窓口で。申請受付期間、8月3日月曜から令和3年2月25日木曜。支給時期、基本給付の1に該当する方は、8月中旬頃までに支給。基本給付の2または3および追加給付に該当する方は、8月14日金曜までに申請された場合、9月中旬頃までに支給。以降、各月15日までの申請で、翌月中旬頃に支給。支給方法。基本給付の1に該当する方は、令和2年6月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込み。基本給付の2または3および追加給付に該当する方は、申請書記載の受取口座に振り込み。一人親家庭支援事業、食料品等の提供。支給対象者、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方、および7月31日までに新たに児童扶養手当を受給することとなった方。申し込み方法。対象者に申し込み用書類等を区から送付。送付されたカタログから希望の品を選び、同封の申し込み用はがき、または専用ウェブサイトで。申し込み受付期間、10月31日土曜まで。支給時期、申し込みから2週間程度で配送。給付金を装った詐欺に注意を。ご自宅に江東区から問い合わせを行うことがありますが、ATM、現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。給付金の支給などを装った振り込め詐欺等にご注意ください。問い合わせ先、臨時特別給付金に関すること、子ども家庭支援課給付係、一人親世帯臨時特別給付金担当。電話 3647-9626。ファックス 3647-9196。一人親家庭支援事業、食料品等の提供に関すること。東京都福祉保健局育成支援課一人親福祉担当。電話 5320-4125。ファックス5388-1406。 29、高齢者の熱中症対策に接触冷感タオルを配布。区内の75歳以上、9月15日時点、全員へ。新型コロナウイルス感染症の影響による、敬老の集い等の区主催行事の中止や外出自粛に伴い、高齢者の体力低下や社会参加の機会の減少が懸念されます。区では、体力維持のための活動時やマスク着用時の熱中症対策になるよう、接触冷感タオルを対象者に配布します。使用方法、同封の使用方法説明書をご参照ください。対象者、令和2年6月30日時点で江東区に住民登録をしていて、令和2年9月15日時点で満75歳以上の方。配布方法、郵送で8月上旬にお届けします。問い合わせ先、長寿応援課長寿応援係、電話3647-4541、ファクス3647-9247。30、高等カレンダー8月。1日から31日、道路ふれあい月間。5日、J アラート全国一斉情報伝達試験。30日から防災週間、9月5日まで。31、世帯と人口。令和2年7月1日現在。世帯275,270世帯。前月比プラス435世帯。人口527,619人。プラス521人。住民基本台帳人口。男259,928人。プラス231人。女267,691人。プラス290人。外国人住民数、内数。男14,851人。マイナス59人。女16,351人。マイナス39人。面積 40.16 平方キロメートル。以上で、江東区声の広報、令和2年8月1日号を終わります。